All right. Well, we are studying through the book of Romans. We'll get back to the book of Romans. And if you need a Bible, we have some Bibles back there on the table, English and Japanese Bibles. But this morning, we're in Romans 12.
はい、今朝は、ローマ書の12章を学びます、聖書がない方は後ろに何冊かありますのでご利用ください。
And let's just get going. Open to Romans 12, please, and let's read verse 1.
はい、ではローマ書の、12章から今朝学んでいきます。一節をまずお読みします。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。
So Paul begins here by saying, I beseech you, brethren. Like, お願いします。
パウロはここでまず、兄弟たち、私はあなた方にお願いしますというふうに始めています
。By the mercies of God, he said.
神の憐れみのゆえにというふうに言っています。
Now remember, for 11 chapters, for the first 11 chapters of the book of Romans, Paul has been explaining the mercy of God in detail.
この最初の11章をかけて、パウロは、ずっとこの神の憐れみについて、細かく説明をしていました。
He showed we've been saved by grace through faith in Jesus.
私たちはキリストに信仰ことによって、この恵みによって救われたのであるということをパウロは語っています。
We've been saved not only from the penalty of sin, but he also said we've been saved from the power of sin.
そして私たちはこの罪の罰から、救われただけではなくて、さらに罪の力からも救われている、解放されていると言っています。
And we have been justified, which means that when God looks at us,He sees us perfect in Christ.
そして私たちは義とみなされました。それはつまり神の目から見たときにキリストの義によって私たちはもう完全なものとされているように見てもらっているということです。
And all of this was because of God's love, because of His mercy.
でこれらはすべて、実は神の愛、神の憐れみのゆえによるものです。
And he said that nothingRemember chapter 8, nothing can separate us from the love of God.
そして8章にあったように、何者もこの神の愛から私たちを引き離すものはありません。
So now, in light of this, so when we begin chapter 12, he starts by saying, in light of this, because this is true, because you are loved by God, because you are forgiven, your sins are washed away, you're righteous, now live for God.
ですからパウロはここでそれらのことに照らしてというふうに、もう私たちは恵みによって救われて、神に許されてこの罪の力から救われているのだからそれに照らして今度は自分たちの体を生きた供え物として神に捧げて生きていきなさいと言っています。
He says, you know, in light of this, since God's been so good to usHis love is so complete, we should give him our whole lives. It's just reasonable. It's just the right response.
神の愛はもう完璧であって、神が本当に私たちのことを、愛してくださっているのだから、だから私たちは心からそれに応答して神に仕えていく。それはもう当然のことで、当然の応答であるというふうに語っています。
He tells us to present your bodies as a living sacrifice.
あなた方の体を、生きた供え物として捧げなさいというふうに言っています。
Now in the Old Testament, as you know, all of these animal sacrifices, they were dead sacrifices.
旧約聖書の時代というのは、この捧げられた捧げ物というのは、供え物というのはすべて死んだ。ものでした。
The animal, 死んだ動物です。The animal was killed first. Then after that, the body was presented to the Lord.
動物がまず最初にほふられて、そしてその、死んだ動物を神に捧げました。
But he said, you present your bodies as a living sacrifice.
けれどもここで、あなた方の体を生きた供え物として捧げなさいと言っています。
And he says, one that is holy and acceptable to the Lord.
そしてそれが、 神に受け入れられる清いものとして捧げるようにと言っています
。When you look at the Old Testament sacrifices, they were commanded to only, they could only present animals without defects to the Lord.
旧約聖書を見ますと、人々は全く欠陥のない完全な生贄だけ、動物だけを神に捧げることが許されていました。
Now some people may look at this, you know, present your bodies as living sacrifice, holy, acceptable to the Lord, and they may feel that they're not holy. Their bodies are not holy. They're not acceptable to the Lord.
ある人はこの清い神に受けられる清い、生きた供え物として自分の体を捧げなさいと言われたときに、自分は そんなに清くない、捧げる資格なんかないんじゃないかというふうに、欠陥があるんじゃないかと感じてしまう人がいるかもしれません。
We may be aware of our sin and think, well, you know, I don't know, you know, I don't feel very holy and acceptable.
自分の罪に気づいていて、そしていや、そんなに清くないから、こんなのじゃ受け入れられないんじゃないかと。いうふうに思ってしまう。
Now that would be the case if it weren't for the blood of Jesus, which has, we have learned, has made us holy and acceptable to the Lord.
もしキリストの血がなければ確かにそうだったかもしれませんけれども、キリストの血が私たちを全く清いものにしてくれたというふうに教えています。
And so now when God looks at you, he does see you as holy and acceptable to him.
ですから今や神が皆さんをご覧になるときには、本当に、神に受け入れられる清いものとして神はご覧になってくださいます。
And he accepts our lives. He accepts our service when we offer it to him.
そして私たちが神に自分たちを捧げていくときに、神に仕えていくときに、それを神は受け入れてくださいます。
You know, just think about that is a wonderful thing.
考えてみると、それは本当に素晴らしいことだと思います。
It's a blessing that GodWhen we give our lives to serve Him, He receives it. It's something precious to Him.
本当に私たちが神に捧げていくときに、それを神は、受け取ってくださる、喜んで受け取ってくださるというのは本当に素晴らしいことだと思います。
Now, please remember that this, the love that we show toward God, is always a response to the love that He's shown toward us.
覚えておいていただきたいのが、私たちが神に使える神に、捧げていくという時には、これは常に神の私たちに対する愛の応答であるということを覚えておいてください。
This verse, this chapter, chapter 12, comes after 1 through 11, where it describes the love that he's shown toward us.
今読んだこの箇所というのは、この12章の一節というのは、その前に11章、ローマ書の11章分がずっと書かれていて、その後に来ているものです。
And John also said the same thing. 1 John 4:19. We love because he first loved us.
ヨハネも同じようなことを言っています。第一ヨハネの4章の19節で、私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。
And notice, God gives us a choice. Paul is saying, I beseech you. You know, this presenting your bodies as a living sacrifice, that's a choice that God gives us to make.
そして、実は私たちに選択が与えられているわけです。神は私たちに選択肢を与えてくださっています。だからパウロはこの最初のところで、あなた方にお願いしますというふうに言っています。
Because that's what love is. Love involves a choice.
それが愛だからです。愛というの、愛には選択肢が含まれています。
One of the first things that a Christian needs to settle in their minds is to give themselves totally to God.
すべてのクリスチャンが、本当にしなければいけない、ことの一つには、自分自身をも完全に神に明け渡すということをはっきりと心に定めるということです。
And what that means is we give him, we have this understanding, Lord, this is my life, and you can do whatever you want with it.
それはつまりどういうことかと言いますと、主よ、ここに私のこの命があります、人生があります、これをすべて主にお委ねしますから、主が望んでいることをなさってくださいと。
This is not something weird or radical. Only a few people should do, you know, the really super spiritual people. No, this is, Paul said, this is reasonable. This is, This is just our reasonable response to what God has done for us.
これは何も過激的なことでも何か超自然的な超霊的なことでもなくて特別な人だけが行うようなことではなくて本当に理にかなった、私たちみんながこの主に応答するという意味で行っていくことであるとパウロは教えています。
Because God loves you.
なぜなら神はあなたを愛しておられるからです。
Like no one else does.
他の誰も、愛せないほど神は愛してくださっています。
The safest place for your life is in His hands.
ですから皆さんの人生の中で最も安全な場所というのは神の御手の中です。
The most secure place, the best place, the most blessed place that you can be is in His hands.
一番安全な場所、一番祝福を受けられる場所、それが神の御手の中ということです。
Under His control.
神のその支配のもとに置かれている。
Sometimes we get this idea that it's dangerous. What do you mean, give my control of my life over to God? What's He going to do? And we actually think it's safer under my control.
ある人は、逆に考えます。そんな神に支配を委ねてしまったらどうなってしまうんだ。自分はどうなってしまうんだというふうに、それが逆に危険な場所だというふうに捉えてしまう人もいます。自分でコントロールする方がむしろ安心だというふうに考える。
It's not. It's not. The safest place is in God's hands.
でもそうではありません。一番安全な場所というのは神の御手の中です。
Okay, let's move on. Going slow here. I won't go that slow all the time. Verse 2.
はい。では2節をお読みします。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か。すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさい。
Now the term, when he uses the term the world, it's talking about an invisible system, an invisible belief system that controls people's thoughts and attitudes.
このここで出てくるこの世というのは、目に見えないこの世の仕組みといいますか、それが人々の思いとかまた行動を支配しているそういったその仕組みのことについて語っています。
In John, in 1 John, he defines the world, 1 John 2:16.
ヨハネがこの世というのに定義づけをしています。第一ヨハネの2章16節です。
It says, For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world.
第一ヨハネ2章16節、すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、道から出たものではなく、この世から出たものだからです。
Christ died in order to deliver us from this kind of control, you know, from this invisible system.
キリストは私たちをこの、目に見えない支配があるこの仕組みから救い出してくださいました。
So he says, since, you know, Christ
救うために死んでくださいました。ごめんなさい。
He died to free us from this control, so we shouldn't, we are not to be conformed to the world any longer.
私たちが、この世の、支配から救われるために、自由になるために死んでくださいました。ですから、もう私たちはこの世にこう適合していくというか一致していく必要はありません。
We're not to have the same values or the same attitudes. We're to be different.
この世と同じような価値観を持っているのではなくて、もう異なるものとされました。
And so if I live by my own lusts and my own selfishness, well, what happens is I'm no different from the world.
ですからもし私が今までと同じように自分の肉や自分の、この自我に従ってそのために生きていたとしたら今までと全く何にも変わりません。
But the life, this new life that Christ has given us, that He's brought us into, is a life that is different. It's completely different.
でもキリストが与えてくださったこの新しい命というのはそれとはもう全く異なるものです。
This word here in English in verse 2, transformed, it's the Greek word metamorpho, which In English, we get that word metamorphosis from this.
この2節のところで最後の方に自分を変えなさいというふうにありますけれども、この変える、変えられるという言葉、これはギリシャ語では、メタモルフォという言葉が使われていて、英語であのメタモルフォスというあの変形という言葉があるんですけれども、これの語源になっているものです。
It's the word we use to describe that transformation from a caterpillar goes through and, you know, makes a cocoon and becomes a butterfly. It just changes, it becomes something different.
このメタモルフォス変形という言葉は、イモムシが蝶に変わるその変化の時に使われる言葉です。
And so he's saying, be transformed, be changed, and this is happens through the renewing of your mind.
そしてパウロはここでこの心を新しくすることによって、この変えられなさいと。いうことを言っています。
So this is God's plan that he wants to change our ways of thinking.
神はこれが神のご計画だからです。神は私たちのこの考え方というものを変えたいと思っておられます。
So that what's important to God is important to us, and the we our attitudes are God's attitudes, and we love the goal is that we love like He loves.
それによって神にとって重要なことが私たちにとっても重要なことになってきます。そして、この神が思っておられる、考えておられるようなことを私たちも考えるようになっていって、最終的には神が愛するように私たちも愛することができるようになる。
Verse 2 talks about the will of God.
この2節のところはこれは神の御心について語っています。
私た
ちの心がこの神と調和している時というのは、私たちは神の御心、自分の人生における神の御心というものを見出すことができます。
He said, His will is good, acceptable, and perfect.
神の御心というのはこれは、良いことで、神に受け入れられること、完全なことであるというふうにあります。
So many people want to know, you know, the will of God.
多くの人たちが神の御心は何か知りたいと思っています。
Even people in the world, if you go and walk just down the street and come across, you see these fortune tellers and you know, people want to know. They want to what they may not see it as God, but they want to know what's my purpose in life? What's the will of God for my life?
多くの人たち、この世の人たちもみんな、知りたいと思っています。世の中にはさまざまな占いであったりとか、いろんなものがありますけれども、人は、はっきりとこの聖書の神と認識していないかもしれないけれども、でも自分の生きる目的は何か、神の、意思というのは何なのかということを知りたいと思っています。
But that's when we're studying the Word, when we go to the Bible and we're studying God's Word,That's our desire. Ultimately, we want to know. I want to know who I am. I want to know what God wants from my life. I want to know how to live my life.
だからこそ私たちはこの聖書を勉強していくわけです。御言葉を調べていくわけです。私は自分がどういう人間なのか、神が私の人生に何をしようとされているのか、何のために生かされているのかということを知りたいと思います。
I once heard a Bible teacher, and I think he was probably, he was an older man when I heard him say this. He's like over 70, probably. But he made the comment that in all his years as a Christian, he'd never met anyone who had given themselves completely to God and then had regretted it.
私はある聖書教師が言った言葉をこういうふうに言ったことを聞いたことあります。その人は、もう当時、それを語っているときにすでに70歳を超えていたと思われますけれども、その方が言ったのは、私はそのクリスチャン人生、もう何年というクリスチャン人生の中で、神に完全に自分を明け渡して、そして後悔したという人を聞いたことがないと言いました。
But he had met many people who had not, who had held back and then later regretted it. Oh, I wish I had served the Lord wholeheartedly.
でも逆に、その 明け渡す、完全に明け渡すことができなくて、しとけばよかったと言って後悔している人を何人もそういう人に会ったことがありますと言ってました。
Now, I'm not that old.
私はまだそこまで年は取っていませんけれども。
But when I think about it, I thought back to the people I've met and so forth, and I have to say it's pretty much the same. I could say the same thing as he said. Maybe not as absolutely, but pretty much that's been the case.
で私自身もこの振り返ってみると、今までに会った人たちとクリスチャン の, 出会った人たちとかを考えてみると、ほとんど似たようなケース、経験をしているなというふうに思います。
I mean, the happiest people I can say, and you can probably say the same thing when you look at it, but the happiest people that I have met, the people that were fulfilled in their life, were the ones that had committed themselves really to following God. They were wholehearted.
私が会った中で本当にもうとても喜んでいる人たち、最も喜んでいる人たちというのは、彼らは本当に心から神に自分自身を捧げている人たちでした。
And you know, they seem alive, you know, and their faith is really attractive.
そういった人たちはもう本当に生き生きとしていて、そしてその人たちの信仰というのはとても魅力的なものでした。
And to get more personal, when I think of my own life, I realize the happiest times of my life have been when I've just sort of been committed everything to God.
私自身のこの人生を振り返ってみても、本当に私が最も喜んでいた時、最も幸せだと思った時というのは、もう完全に自分自身を神に明け渡してしまった時です。 And
on the other hand, as I look back, some of the worst times in my life, when I was kind of half-hearted, you know, I was a Christian, but I sort of committed to God, but then part of me sort of holding back, you know, and that is one of the most miserable times.
で逆にですね、最も最ひどかった時、最悪の時というのは、半分はこう神に捧げながらも、半分はこう自分で抱えてしまって、ちょっとこう蓋心があるような状態、神に捧げると言いながらも自分で握りしめてしまっているような時、そういった時はもう本当に惨めな状態になりました。
Because you know that God is good, you know, you can never walk away from God. You know that He's good, but it's just like, yeah, but in this area, you know, it's like not really. It's like having two, trying to go two ways at the same time.
神が良い方であるということはよく分かっているし、でもなかなかこの捧げきれずに、いやでもこの部分だけはちょっとと言って明け渡しきれずに握りしめてしまう。
You know, because like, I'm sorry. If you start thinking, you know, you're kind of hanging on to that sort of selfish way, you know, the attitude of the world, and then you're also serving the Lord, then it's like you can get irritated at God. It's like, what does He want from me now?
もし何かこうこの世のその自我を、自分の欲とかそういう自我をこう握りしめながらも神にも使えようとしている、そういった中途半端な状態にいると、だんだんこう神の要求に対してもイライラしてきて、もう神様、次は何を自分に求めてるんですかというふうになってきてしまいます。
God knows it. That's why when you look at the Bible, there isn't like aYou know, different plans, you know, for serving the Lord. It's like, give Him everything. Just give Him your life. Present your body as a living sacrifice.
神はすべてをご存知です。ですから、もう本当にすべてを神に明け渡してしまう。だからこそここで、あなたの体を生きた供え物として捧げなさいというふうに言ってるわけです。
Okay, let's move on. Let's read from, we're going to go from verse 3 to verse 8.
3節から8節をお読みします。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。 一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であれば、その信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。進めをする人であれば進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい。
So these verses now talk about servingin the body of Christ, in the church.
これらの箇所は、教会の中でキリストの体として、使えていくということについて語っています。
We're all members of one body, the body of Christ.
私たちはみんなこの一つの体、一つのキリストの体の、まあ、メンバーです。一員です。
Our faith, it's not just a private thing between us and God.
私たちの信仰というのは単に個人的な自分と神様だけの間のものというわけではありません。
I mean, first of all, it is between us and God, but it also involves us being part of the body of Christ.
もちろんまずはじめに自分と神との個人的な関係なわけですけれども、でも同時に私たちはこのキリストの体の一部として、一員であるという役割があります。
And as part of that, we each have a function.
そして、その中で一人一人が、それぞれの器官があります。
And God has gifted each one of us with what's called at least one spiritual gift.
そして神はその私たち一人一人に、どんなに少なくても最低一つはこの霊的な賜物というものを与えてくださいます。
A spiritual gift is an enabling that God gives us, in order that we can serve in a specific way.
この霊的な賜物というのは神が私たちに与えてくださるもので、私たちがある特定の方法を持って神に仕えることができるようになるためのその賜物です。
And here he lists seven of these gifts, and it's not an exhaustive list. It's not these are not all the spiritual gifts, but they areListed here as part of the list of spiritual gifts.
で、ここには、7つほど、その霊的な賜物のリストが載っていました。で、これが、全てということではありませんけれども、7つ彼は、まあ、例として挙げています。
And because Paul's purpose here is he's trying to show serve God with a whole heart.
パウロはここで、これらを挙げてこの神に仕えるときには心から仕えるようにというふうに
言っています。And so he goes through his prophecy.
で、まあ、ずっとリストを挙げているわけですけれども、予言というのが出てきました。
The meaning of that word is speaking forth the mind and counsel of God.
これは、まあ、その予言というのは、こう、思いのこの先にあるもの、とかあとは神の助言について語るということです。
And it doesn't necessarily, like you might think prophecy, you think of predictions, you know, a prophet predicts something. It doesn't necessarily mean that.
ですから、決して、予言、ごんべんじゃない、世の中で一般的なような将来何が起こるというようなそういった必要は必ずしもないということです。
I mean, it could mean that, but it does.
ということもあるかもしれませんけれども、それだけである必要はない。
Directed by God, and
それはその人が語っているのではなくて、目的はキリストの体を立て上げていくためのものであります。
I mean, it could work in a very public way. It could be, you know, I could say, I believe, you know, and speak to you words that I believe God is speaking for you.But oftentimes, I think it's just like when a brother or sister are talking to each other, and there's something spoken. I've had this happen where somebody will say something to me, and it's not just their words. I don't know if they realize it, but God is speaking directly to me through them.
もちろん、公のところで予言する時もあります。私は今神からこういうことを語られましたからと言って予言をするということもありますけれども、でも多くの場合、普通にこう兄弟姉妹との会話の中で、 相手が気づいているかどうかは分かりませんけれども、相手が語った言葉というのがもう本当にこれは神が直接自分に語っていると分かる言葉というのがあります。
and you're built up, like it says in 1 Corinthians, you're edified.
そしてそれによって、この先ほど読んだ第1コリントの14の3のように立て上げられていくわけです。
Now the word ministry, kind of continuing down this list, this word ministry just means service.
また、他の賜物で、奉仕というのが出てきました。
And some people are especially gifted in this.
ある人は、本当にこの分野に特別な賜物を与えられている人がいます。
They just love to help. They're wanting. They're always naturally they're kind of wanting to help and do things for others.
本当に助けるということに喜びを覚えて、喜んでこう誰かの必要を助けたいと。
It just kind of comes natural to them. They're always thinking of practical ways to help other people.
それはそういった人たちにはとても自然なことで、そして本当に合理的に現実的な助けを必要なところに捧げることができます。
Now, as we look at these gifts, many of them, like this gift of helps, it's something that we're all called to do. But there is a specific, some people are, there's a particular,We're all called to do these things, but sometimes a spiritual gift will be something that especially this kind of this person is good at.
ここに上がっていたリストというのは私たちクリスチャンみんなやった方がいいこととしてやるべき本来やるべきであることをなわけですけれども、その中でも特に賜物としてある人には特別その分野に力が特に与えられている、そういった人たちがいるわけです。
For example, another one he lists here is mercy.
例えば、他の例えで言うと、慈善を行う人というのが出てきます。
All of us are called to be merciful.
私たちはみんな本当に、まあこれ英語だと憐れみとか慈しみを示すということなんですけれども、私たちはみんなそのように憐れみ深いくあるべきです。
But there are some people who have an especially strong calling in this.
でもある人たちは特にこの分野において、召しが与えられている人がいます。
They're the kind of people that just kind ofTheir just heart goes out to somebody. Oftentimes, those people are very good at counseling or working in ministries that involve a lot of mercy.
本当にそういった人たちは人の心に沿うことができて、そして、ミニストリーの中にあっても本当にそのカウンセリング的なことを行うことができたり、心を伴って、使えていくことができる。そういった賜物があります。
They're always thinking of ways of showing mercy to people in distress.
苦しみの中にある人たちに対していつもこの憐れみとか慈しみとかそういった心を示すことのできる人たちです。
And they seem to have a greater sensitivity than other people do to the needs of others.
そういった人たちは本当にその他の傷ついた人たちの必要性というものをもう本当に鋭い感受性を持って察することができて提供することができ。
And it's this gift of mercy.
これが本当にその憐れみという賜物ですね。事前の賜物です。
It's God working in their lives.
神がそこに働く、その人の人生のうちに働かれている。
Now here's another one, giving.We're all told to give. That should be part of the Christian life.
また、分け与える人というのが出てきましたけれども、私たちはみんなクリスチャンはこの分け与えるということを求められています。
But some people have the spiritual gift of giving.
でもある人たちには、その与えるということに対するこの賜物というのが特別な賜物が与えられています。
They like to give to needs and ministries in the body of Christ.
そういった人たちはこのキリストの体であったり、キリストのにあるそのミニストリーに対してそこの必要を本当に必要に捧げたいという 思いがあります。
And people like this are like channels that God uses, and God uses them to bless people, and he can just give to them, and they it's their gift. It comes naturally, and God and as they use the gift, it's a very beautiful thing.
そして神がそういった人たちを用いて、その人たちを通してそういったミニストリーだとか、教会を祝福してくださるわけです。それはもう本当に自然な形で、行うことができて、神がそこに働かれますから、美しいものになります。
Well, Paul lists these gifts, as I said, there are more, but he's just saying, this is an example, to, as part of love, is to just to, as part of,giving yourself as a living sacrifice is serving the body of Christ, which what, with what God has given you.
この生きた供え物として私たちの体を神に捧げていくということは、このキリストの体に対して私たちが与えられた賜物を用いて仕えていくということになります。
In order that people be built up, the goal is to build up the body of Christ.
その目的というのはキリストの体が立て上げられていくためです。
Let's read verses 9 through 13
as we... 9節から13節を読みします。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善に親しみなさい。兄弟愛をもって心から互いに愛し合い、尊敬をもって互いに人を自分より勝っていると思いなさい。勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。生徒の入りように協力し、旅人をもてなしなさい。
Verse 9 says, abhor evil, abhor what is evil, and cling to what is good.
9節のところで、悪を憎み、善に親しみなさいとあります。
And I heard this saying that kind of is always stuck in my mind, and that is, sin is not bad because it's forbidden. It is forbidden because it's bad.
私はいつもこう心に留まっているある誰かが言った言葉が心に残っているんですけれども、それは罪というのは悪いから禁じられているのではなくて、違う、ごめんなさい、逆です。罪というのは禁じられているから悪いのではなくて、悪いものだから禁じられているということです。
and this is so true.
それは本当に真理だと思います。
The reason that God warns us, tells us to stay away from sin is because it's bad.
神は私たちに罪から離れていなさいというふうに警告を与えてくださいます。それはなぜかというと、罪が悪いものだからです。
It's hurtful.
傷つけるものだからです。
It causes harm to people. It brings misery.
人々を傷つけ、そして本当に惨めにさせます。
But you know, we got to ask, do we believe this?
でも私たちは自分に問いただす必要があります。私はこれを本当に信じているだろうか。
You know, when we look at this scripture, it's good for each of us kind of personally to ask ourselves, do I abhor evil?
こうやって聖書を読んだときに、一人一人が自分で、自分に問いかけてみるといいと思います。私は本当に悪を憎んでいるだろうか。
Is it distasteful to me? Is it something I want to stay away from?
私は本当にもうそこから離れていたいというぐらい、離れていたいと思うほどこれを嫌っているだろうか。
You know, one real revealing attitude is, and I don't know if you've ever thought this, but some people will voice this, you know, how much can I sin and still be a Christian?
ある人がこういうことを言う人がいます。どれぐらい罪を犯してもまだクリスチャンでいられますかね。
And that kind of that belie that reveals an attitude that we really think, oh, that sin is kind of exciting and you know, but it's something that God, you know, God is sort of serious and you know, he doesn't want us to have too much fun. So, but how much can I get away with?
And that's
sorry.
でもそういった言い方というのは、その人の心の状態をはっきり表していると思います。罪というのが神が罪を犯しちゃいけないと言ってるから、悪いっていうことは分かってるけれども、でも楽しみもあるから、じゃあどのぐらいまでだったら許されるんだろう、やっても許されるんだろうか。
But sin is bad. That's not true. That to have that attitude is to be believing a lie.
でも、実は罪は本当に悪いものです。ですから、私たちはその偽りにを信じてはいけないわけです。
This command here to abhor evil, it's interesting. It comes right. It's a part of this same command to love. Let love be with sincere. Then it's abhor what is evil. They go together.
この悪を憎み善に親しみなさいというこの命令の前に、実は同じところで愛には偽りがあってはならないというふうにまず最初にその愛について語っています。
Because the attitude of love abhors evil.
なぜならばこの愛というもの愛というが持つ態度は悪を憎むからです。
And if it doesn't, it's not really love.
もし憎まないのであればそれは本当の愛ではないということになります。
And there again is this attitude of the world that we're not to be conformed with.
ですから私たちはこの世とこう融合してはいけない、一致してってはいけない、分けられたものです。
Oftentimes the world's idea of love is let's enjoy evil together.
この世の悪に対する考え方というのは、じゃあ一緒に悪いことをやって楽しみましょうというものです。
Let's be selfish together.
一緒にわがままになろうじゃないか。
I mean, they don't talk that way, but it's kind of like this understanding. Let's coordinate it, you know, and it's our selfishness so that we can both be happy.
はっきりとそういうふうに言うわけではないかもしれませんけれども、でも、じゃあ一緒にこのわがままというか自我をこう調整してそしてお互いに楽しくやろうじゃないか。
And that's not love.
それが愛でしょうか。
Because sooner or later evil is going to be seen as evil. It's going to bring misery. It's going to happen.
遅かれ早かれその悪というものは顔を出してきます。そして、私たちに惨めな姿というものを見せてきます。
And it's going to be ugly. There's going to be harshness that comes from it.
それは、本当に醜いものであり、またそこから来るものは厳しい辛いものです。
It says love gives preference to others. It seeks their good.
愛というのは他の人を優先していきます。他の人たちのその良さというものを良いものを求めていきます。
And you know, that's God's desire for the body of Christ. That's God's desire for the church. It's God's desire for our church.
それが神の教会に対する願い、神の体に対する願いであり、私たちのこの教会に対する願いでもあります。
That it would be a place that we give love and we receive love.
私たちは愛を与え、また愛を受ける、そのようなものです。
I don't have to tell you, but this world is a harsh place.
わざわざ言う必要もないと思いますが、この世というのは非常に厳しい世の中です。
You know, when this world system is oppressive.
もうこの世の仕組みというのは本当に重苦しいものです。
It's selfishness is basically the rule of the day.
もうこの自己本位さといいますか、そういったものが、一般的な基準というふうになっています。
You know, the dog eat dog, or what do they call it? Social Darwinism.
何それ?
Sorry, I didn't put that in here. Okay, anyway, you get the picture. But God's desire is that the church be a different place.
でも神の願いというのは、教会はそのこの世の仕組みとは異なるものであってほしいというものです。
That's why he's saying be transformed, because when we're transformed, we're changed, we're different. That the church be a safe place.
だからこそ私たちはこう変えられていく必要があります。そして教会というところが本当に安全な場所になっていくわけです。
It's to be a shelter from the world.
この世からの隠れ場となっていくべきところです。
A place where people can beCome and feel loved and respected.
人々がここに来ると本当に、愛を感じ、そしてまた敬われている ということを感じることができる場所です。
and the degree to which this happens is the degree to which we reject the world system and embrace God's idea.
それが、起こるためには、それだけ私たちはこの世の仕組みを、拒否していく必要があります。
See this command to you know to be transformed by the renewing of your mind. It affects our whole lives.
ここの心の一心によって自分を変えなさいとか、神に変えられなさいということは、これが本当にその全てに他の周りに周りに対して影響を与えていくことになります。
Okay, I better get moving. Verse 14 says, "Bless those who persecute you. Bless and do not curse."
14節、あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって、呪ってはいけません。
Now, this seems like an impossible thing to do.
これはまあ不可能なことのように思えます。
I mean, this just goes directly against how the world operates.
もうこれは全くこの世が動いているその仕組みとは、逆さまなとか真逆なことです。
And of course, but of course, Jesus is the supreme example. Remember, he was being crucified, and he said, "Father, forgive them, for they don't know what they're doing."
でもちろんこのことに対する、この最高の模範というのはイエスであって、彼は人々が彼を十字架につけているときに。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのですというふうに言われました。
And we know Jesus lives in us.
そして私たちはこのイエスが私たちのうちに生きておられるということを知っています。
And if we actually, if we obey this and do this, we find that, wow, there's something in me. Jesus is in me.
ですからこの御言葉を私たちがこれに従っていくときに私たちは自分のうちにイエス様がおられるということを経験していくことができます。
Okay, 15 and 16. Let's move on.
15節、16節。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低い者に順応しなさい。自分こそ智者だなどと思ってはいけません。
In our fallen state, we're so insecure.
この堕落した状態の中で私たちは本当に不安定です。
This separation from God, this sin has just messed us up.
この罪というのがもう本当にめちゃくちゃにしてしまって私たちを神から引き離してしまいました。
And the main result of sin is this deep insecurity that we live with.
そしてその罪がもたらした結果はもう本当にこの深い、不安感というものを私たちにもたらしました。
I mean, we go through our lives constantly feeling that we constantly need to prove ourselves to other people.
こう人生を過ごしていくときに私たちはいつも何かこう自分自身を証明していなければいけないというそういった感情にをいつも持ち続けてなければいけません。
The result is this: we get this preoccupation with ourselves and our own importance.
そしてその結果、私たちの心というのはいつも自分自身のこととか自分にとって一番大事なことということにもう本当に心が占領されてしまいます。
But we learn that we don't have to be that way. We are loved and accepted and justified.So we're free. You're free not to have to think about yourself. You're free to think about other people.
でも私たちはもはやそこからは解放されているので、その状態にとどまる必要はありません。私たちは、もうこの自分自身のことに思いを集中させるようなところから解放されて、主によって解放されていますから、自由に逆に他者のことを考えてあげることができるようになりました。
But you know, it's not a natural thing for us to do to think of others. The natural thing is to be concerned about ourselves. You know, how we are feeling. What's my opinion on the topic?
でもそれは決して自然なことではありません。他の人のことを思うというのは自然なことではありません。私たちは自然な状態ではいつも自分はどう感じるか、自分の意見はどうなのか。自分のことばっかりをこう考えてしまいます。
And as part of this transforming of our minds, this renewing of our minds, God is bringing us out of this selfish preoccupation.
この心の一心によってっていうのはこの思いがこう新たにされていくということで、それによって私たちはそういったこの自分中心の考え方からこうそこから出して抜け出て変えられていくということです。
So we can start looking outside of ourselves and caring how other people feel and think.
そこから抜け出して、今度は、周りの人たちのこと、周りの必要についてこう目を向けていくことができるようになります。
Okay, verses 17 through 21.
17節から21節。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。
There's a lot of evil in this world.
この世には多くの悪があります。
And, you know, we're all affected by it.
私たちはみんなそれに何らかの影響を受けます。
And the truth is, we've all contributed our part to it.
実際、実は私たちの方もその悪に、加担していることがあります。
What happens is sometimes when we are hurt, when we are affected by this evil, we tend to react feeling that I'm entitled to justice.
例えば私たちが何か、こう傷を受けてしまったとき、この世からこの悪から傷を受けたときには、私たちはこうもう自分は正義をもたらさなければいけないという、もうそういった権利があるかのように感じて行動しようとしてしまいます。
Something has to be done about this.
もうこれに対しては何とかしなければならないと。
ButYou know, the problem is that most often our responses don't resolve the evil, and often we just make it worse.
でも問題は、ほとんどの場合、私たちがそうやって反応してしまうこと、何か行っても、それは、その悪を解決することが できないばかりでなく、むしろさらにひどくしてしまうということがあります。
God declares there in verse 19, Vengeance is mine. That's a quote from Deuteronomy 32:25.
19節で神は復讐は私のすることであると宣言されていますけれども、これは申命記の32章35節を引用しています。
So he says, Vengeance is mine.
復讐は私のすることです。
And a lot of people are bugged by this because they don't think God does a very good job at it.
多くの人たちがでもこのことに対してイライラしています。なぜならば神はあんまりこれうまくできないんじゃないかと考えているからです。
You know, people feel like I better take matters into my own hands because God's not going to do anything about this.
神はもう何にもしてくださらないんだから私が自分で何とかした方がいい。
Or he's not going to be quick. He's not going to get around to it. I want something done now.
もしくはもう神はすぐにはどっちにしてもすぐにはやってくれないから、もう今私が自分で処理した方がいいんだと考えます。
But isn't really an issue of faith in God?
でもそれは実は神に対する信仰が問題なんじゃないでしょうか。
God is really the only one who with enough knowledge and is able to judge fairly, accurately and fairly. God is the only one that can really do that.
神だけが実は十分な情報を持っておられて、そして正確に、そして公正に裁くことのできる唯一のお方です。
And, you know, our judgments are not.
私たちの判断は、裁きというのはそうではありません。
And, oftentimes, if we go ahead and we put it, you know, we go ahead and do it our way, then afterwards we'll start to, oh, I didn't realize that.
私たちが時にもう早まってですね、とにかく行動を起こしてしまって、復讐的なことをしようとしてしまっても、後になって、あ、そんなこと私は知らなかったということが起こります。
And then we contribute more to the injustice in the world.
そして実は私たちがこの世に対してもっとその不義を与えてしまっていること、増やしてしまっていることになってしまう。
And here again, this is one area I want you to just ask yourself personally. Do I trust God with matters of justice?
皆さん自分自身にぜひ問いかけてみていただきたいと思うんですけれども、私は本当に神が正しく正義をもたらしてくださるということを信じているだろうか。
Now, God's justice is controlled. It's perfect. He knows he's not out of control.
神の正義というのはこれはもう本当に制御されているものであってで正しいものです。
You know, I just took a long airplane flight, and there are a lot of movies on this particular plane. You could choose from all these different movies.
先週長い飛行機のに乗っていたわけ長い時間飛行機に乗っていたわけですけれども飛行機の中でいろんな映画を、ね、今は見ることができるようになっています。
But I realize a lot of them are the same. You know, a lot of these movies have the same theme.
でたくさんの映画が、同じようなテーマの映画があります。
You know, like the old, there'll be a bad guy, and he really gets you. You know, he really gets you, and you want to see him get justice. And then through the movie, you're kind of struggling with this.
必ず悪者がなんかいてですね。でも見てる方としてはこう正義がもたらされるのを期待してるわけですね。でも悪者が出てきてこう本当にこう自由奔放に暴れ回ります。
And at the end, at the very end, the good guy usually he comes to justice, you know, in a very dramatic way.
で最後になるとこのいい人がちゃんと出てきて、そしてもう劇的にその悪者を処罰していくわけです。
You know, the guy will just, you know, not just die, and he'll just sort of, you're gonna get yours, you know, just insulting him, and as he's insulting him, he's shooting him, and he falls through the window, and you know, falls down, and.
でもただ殺されるっていうだけじゃなくて、もうその前にも本当に屈辱をいっぱい受けてですね、もう本当にいろいろひどい目にあって、そして殺されてもう窓から投げられたりとか。
And everybody goes, yes, you know, it's just like satisfying me.
でも本当にそれを見てみんなイエスとこれで満足というふうになるわけです。
But you know, life is not a movie.
でも人生は決してこの映画ではありませんから。
And God is not like that. You know, he's controlled. He's not out of control. And his justice is controlled and it's right.
神はこのような裁きをされる方ではありません。神の正義というのは本当にコントロールされているものであって制御されているものであって、そして正しいものです。
Okay, I might just think I'll jump ahead to verse 21. It's not that far ahead, but it says, "Do not be overcome by evil, but overcome evil with good."
最後の21節のところには悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさいとあります。
That's a great verse.
これは本当に素晴らしい箇所だと思います。
I mean, it's true.
真理です。
God has given us the power where we can overcome evil.
神は私たちにこの悪に打ち勝つ力というものを与えてくださいました。
It's not justthat we abstain from evil that in our lives, but it's to the point where our lives actually have an influence of overcoming the evil.
私たちはただ単にこの悪から、離れている、遠ざかっているというだけではなくて、私たちのこの生き方というものが、悪を打ち勝つことのできる周りに良い影響をもたらすことのできるそれだけの力が与えられています。
Because when we react to evil, or we try to retaliate against it and do things our way, what happens is we end up being overcome by the evil, and we just again making it worse.
私たちが何か悪いことに対してこう反応して、そして、自分たちの方法でそれに対して仕返しをしよう。 報復しようとしてみても、それは最終的には最後はその悪に、逆に私たちの方が負けてしまって、そしてさらに状況が悪くなってしまうということがあります。
we contribute to the sum of evil. You know, if there was an evil meter in the world, you know, it's like we put more evil into the world than we take out of it.
私たちがその悪の計量器をもうさらに上に上げてしまうというか、そこに悪を加えてしまうことになってしまって、取り除くことができない。
You know, if I get angry over some injustice and then I go back and I start talking to the people around me, I'm so angry. You don't believe what those jerks did.
何かこの不正に対して非常に怒りを覚えて、そしてもう誰かのところに行って、もうこんな悪いことをした人がいてって言って、その怒りをぶちまけます。
And as I'm venting my anger, the people around me, they're receiving. They're being abused by me.
ではそうやって私が怒りを持って反応していると、それを聞いている周りの人たちはそこから私のその怒りを彼らが受け取らなければいけなくなる。
and they didn't do anything, but then you know, the whole amount of evil is kind of going up.
彼らは別に何も悪いことしていないのに、もうその辺の空気が全部こうどんどん悪いものが増えていってしまう。
I mean, you see that in organizations. You know, the boss yells at somebody, then he goes back to his office and he yells at the people under him.
会社の中でもよくありますね。上司が例えば部長が課長に怒ったら、今度課長は下の自分の部下たちにそれを怒るとか、そうやってこう 連鎖していくということ。
And this burden of stress, it just gets increased from one person to the next.
そしてそういったストレスというのがどんどんどんどんその人から一人から二人と広がっていきます。
But God's way is different.
でも神の方法というのは異なっています。
God has the power not just to restrict evil, but he can actually inject good into the situation.
神はその悪を禁止するということではなくて、むしろその状況の中に良いものをどんどんこう投入されていきます。
Again, the best example is Jesus.
で、その最も良い模範というのはもちろんイエス。
He came down into a dark world, a hostile, cold place, and he wasn't overcome by darkness.
この方は、本当にもう暗い厳しいですね、もう冷たいこの世の中にやってきてくださいましたけれども、でも彼は決してその暗闇に負けた、打ち負かされたわけではありません。
He changed it.
むしろそれを変えてくださいました。 彼の影響というのは悪い人をもう良い人に変えていってしまいます。
He changed hatred. Where there was hatred, he brought about love.
憎しみからそこに愛をもたらします。
He went into the darkness and he brought light.
暗闇の中に入っていってそこに光をもたらします。
But he didn't do it in the way that we would do it in our flesh.
でも彼が取った方法というのは、私たちがこの人間の持っている肉が行う方法とは異なります。
He didn't just come into the world. Okay, let's get to the bottom of this. You know?
ただこうやってきてですね、よしじゃあ真相を探ろうじゃないかということではありません。
But his life made a radical difference.
でも彼のこの命、彼の生き方というのは本当に劇的な、違いをもたらしました。
And this is God's desire for you and for me.
そしてこれこそがまさに神の皆さんや私に対する願いです。
This is that part of that transforming, being transformed to doing things in a different way.
これが心の一心によって自分が変えられていくときに、行われていくことです。
This is God's will for our lives, and it's good.
これが神の私たちにの人生に対する御心であって、それは本当に良いものです。
We don't have to be carried along by the evil in the situation and just spend our lives reacting to it. We can actually overcome good or overcome evil with good.
私たちはこの本当に、悪が充満しているようなこの世の中の流れに沿って、いちいちその悪に対して反応して、いく必要はありません。むしろ私たちはそれに打ち勝っていくことができます。
And that's through Jesus.
でそれがイエスを通してということです。
And he, I mean, he's changed us.
彼が イエスが私たちを変えてくださいます。
And he's just wanting, let me control your life. Let's do it my way.
そして私にあなたを支配させてほしいと、私の方法でやらせてほしいと主は願っておられます。
Again, it's a choice.
で、もう一度言いますが、これは選択です。
That's what we begin, and the chapter began. You know, I urge you, you know, please, just let God have His way in your life.
ですからパウロが最初のところで言っているように、もうあなた方にお願いしますと、神様にどうか主権を委ねてくださいというふうにお願いしています。
And there's only one way where you can really test this and know that it's true.
そしてそれが本当に真理であるかどうかというのを確かめるのは唯一の方法しかありません。
And that's to do it. That's to give your life to Him.
それはやってみることです。完全に自分の人生を主に委ねてみることです。
Because until we do that, we cannot know whether or not it's true.
それをやってみない限り、私たちはそのことが真理であるかどうかというのが分かりません。
And we can sort of sit there and second guess God. Okay, I'll give you a little bit of my life, God. But what are you going to do? Are you going to, you know, we're kind of trying to guess or trying to second guess God, and it just doesn't work.
こう座ってですね、じゃあ分かった。この部分だけちょっと委ねてみますから、じゃあどうや。これはどうやって解決していくんですか。そうやって小出しにしてみてもそれはうまくはいきません。
Just, let's just give him everything.
どうかすべてを主に明け渡してください。
All right, let's pray.
はい、お祈りします。
Father, I thank you for the promises here in your word.
お父さん。あなたの御言葉の中にある約束をありがとうございます。
And I thank you, Lord, for your presence in our life.
また私たちの人生のうちにあなたのご臨在があることをありがとうございます。
And that your word is true. We believe that, Lord.
あなたの御言葉は真理であり、私たちはそれを信じます。
Forgive us for when we try to.Run things our own way. We maybe we're still not convinced that you could do a better job.
私たちが自分の方法や自分の力で何とかしようとしてしまったり、またまだ完全にはあなたのことを信じきれていない部分があるかもしれませんから、どうぞお許しください。
But Lord, we do. We just as an act of faith, we give you. We say, Lord, here's our life, and work through our lives.
でも主よ、今ここに私の人生があります。どうぞこれをこの人生のうちにあなたが働いてくださいと今あなたの前に宣言します。
And Lord, help us to remember just how much you've done and how you've loved us completely.
あなたがどれだけのことを私たちにしてくださったか、どれほど完全に私たちのことを愛してくださっているかを思い起こさせてください。
That we would live in response to that love.
そして私たちがその愛に応答していくことができるように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。